皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストはカフェサボテンエイト稲吉和恵さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストはカフェサボテンエイト稲吉和恵さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではまずカフェサボテンエイトのご紹介お願いいたします。
はい、カフェサボテンの店主です。よろしくお願いします。キッチンカーとして活動させていただいているんですけれども、主に、まあ、愛知県内ですけれども岡崎市内を中心に活動させていただいています。
様々なこうイベントであったり、
はい、
定点でやってらっしゃるところもあるんですよね。
そうですね、うん、はい、いろいろなところで。
で、このサボテンさんのこだわりはどんなところなんでしょうか。
はい、キッチンカーっていう、今まあよくマルシェとかでドリンクをメインにさせてもらってるんですが、酵素シロップと言いまして、まあ、生の果物をそのまま無農薬だったり有機栽培だったりとか、オーガニックの果物をサトウキビで酵素として発酵させて、それをシロップで提供させていただき、炭酸割り、まあ、あとお水割りと、冬はまあお湯割りがおすすめかなと思いますが、まあ、主にオーガニックのものを使わせていただいています。
酵素シロップ。
そうですね。まあ、基本的に酵素シロップっていうのは生の状態です。火にかけてコトコトとジャムのような感じでこうドロッとさせるんではなくて、うん、本来のその無農薬の果物を発酵するっていう部分は、善玉菌と言われているものがもう出てくるんですけれども、うん、まあ、ちょっとあんまりね、マニアックな話になっちゃうので、難しい眉間にしわ寄せて飲むようになっちゃうといけないんですが、飲んだ感じで言うと、こうちょっと体がポカポカと温まってきたりだとか、うんうん、まあ腸の中をこう、やっぱり腸活、まあ今で言う美活ですね。テレビでもちょこちょことこう発酵とか酵素とかっていう言葉を耳にするかと思いますけれども、うんうん、まあそれにこう対するもので、はい。こだわりとしては、まあサトウキビを使っているので、体にはとても優しいんではないかなと、はい、思います。
じゃあこのキッチンカーで体に優しいドリンクを提供していらっしゃる。
はい。
サボテンという名称にも何かこだわりがあるというふうに伺いましたが。
はい。サボテンっていう花言葉で、熱い心とか情熱、まあそういう花言葉に乗っかりながら。で、まあ、ちょっとこうね、熱い思いだとか、あと人とのこうつながりだとかっていう部分も含めて、うんうん、そこの場所がこう情熱的な場になればいいなっていう思いでつけさせていただきました。で、今ね、本当にサボテン8と呼んでいただいたんですけれども、うん、自分の誕生月でもあるので、まあ8っていうものをつけて、それをちょっとこうロゴにも、うん、あえて使わせていただいてます。
カフェサボテン8、この8、8の部分が、ちょうどサボテンのね、はい、形になっていて、ね。
そうですね。ロゴがサボテンの形になって上に乗っかってますので、うん、まあちょっとそれをちょっと横向きにする形で、はい、サボテンが上に乗ってます。それで、それ、ちょっとこう無限みたいな形には見えるんですけれども、うんうんうん、私自身、うちは太陽カフェとしてやらせていただいてるので、8っていうのが、つながる手話で、つながるっていうこの指の形になるので、うんうん、まあそれと重ねて、はい、ロゴになっております。
はい、この手話対応カフェ、はい、ということで今ご紹介いただきましたが、
はい、
具体的にはどういうことができるというふうに考えればいいですか？
重たく考えずに、まあ、かなりネイティブな感じで、うん、手話対応っていうふうに言わせていただいてるんですけれども、障害者の方全面に立ち寄っていただける、気軽に本当にこう、マルシェとして立ち寄っていただける場所としての、窓口じゃないですけれども、うんうんうん、まあそんな偉そうなね、ことは言えませんが、ちょっとそれを含めて、キッチンカーでこう、やっぱ並んだ時に、障害者の方、特にまあ聴覚障害者の方なんかは、こう、やっぱり自分で伝えるのには手話、でしか伝えれない部分もあるので、まあ、筆談もあるんですけれども、うんうん、でその時にこう手話対応っていう言葉をちょっと一つ添えておくことで入りやすいんではないかなっていうのがありまして、うん、でそこに手話ってもうすごいこうカチカチの手話じゃなくて、うん、かなりネイティブな手話となってます、
うんうんうん、
はい、
軽く普通に会話をするように自然に手話が取り入れられてるというね。
はい。もう、講話と、うん、あとはもう、どっちかったらジェスチャーに近い手話ですかね。はい。
うん、で、そういうものを、まあ、こう、皆さんに提供しながら、どうぞ、ね、いろんな方がお気軽に来ていただいて、そこで共にコミュニケーションを取っていただければという。
そうですね。
うん、
自然にこう、車椅子の人だったりとか、うん、まあ、他にも障害を持っている方だったりとか、まあ、小さなお子さんだったりとかっていう、まあ、健常者、障害者問わず、うん、関係なくも、そう、マルシェの場所に、その空間にこう、立ち寄れるっていう、そんな場所になったらいいなっていう思いで、いつも心に留めてやっております。
提供していらっしゃるものが、
はい。
こうよくあるキッチンカーのように分かりやすいものではないだけに、そこで会話が生まれるというふうにも伺いましたが、
はい、
そう
です
ね、
はい、まさにその通りで、まあちょっと狙ったわけではないんですけれども、うんうん、まあ、自分でもまあ酵素シロップをもともと飲んでましたので、まあそういうのも含めて、あとちょっとこう少し珍しいというか、うん、目新しいというか、こう目に一旦止まったりするようなものがあったりすると、こうちょっと会話のね一つにもなったりするっていうのと、うん、まあ、あとは食育っていうものも含めて、うん、まあ、人にちょっと少しでもそういうものを知ってもらいたいなっていう思い、
うん、
それとまた食すことによってまたこう体の変化だとかっていうのも体感してもらえるかなっていうのも一つあります、うんうんうん、なので、まあそういう面も含めて看板を見て、あれ何ですかこれっていう、酵素シロップ何ですかとか、うん、まあ、その穀物コーヒーっていうものを出させてもらってるんですけれども、それも何ですかっていう感じで、こう、お客様の方から声をかけていただくことがとても多いので、まあ、それでコミュニケーションっていう意味で膨らむかなっていう、はい、思います。
今、食育も兼ねてっていうふうにね、お話を伺いましたが、もともとそういうことにとても興味があって、そういうことを勉強してらっしゃるという方だけではなく、今まで何の興味もなかったんだけど、このサボテンさんに出会ったことがきっかけで、はい、ちょっとそういうものに興味持ちましたって感じでもいいわけですよね。
そうです。もちろん、うん、もう本当に、私が特にまあそういうところがあって、私はどちらかというと、作るより食べる方が好きなので、はい。なので、見ながら食べるっていう方が本当に好きなので、うん、まあお母様方たち、またね、こう年齢もいろいろですが、男性の方たちも含めて、こう、食育、子供たちにも、もう本当に誰にでもなんですけれども、その食を知ってもらうっていう部分では、もちろんもうそんなジャンルとか、これだけ知ってるからすごいとか、別に私がそんな栄養士の資格もあるわけではないので、なのでもう本当に美味しいから好きっていうだけでもいいですし、興味のその持ち方は全然いいんじゃないかなって、思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
それではここでリクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい。はい、では私の大好きな一人の歌手の方で、安室奈美恵さんでヒーローです。
今週のゲストはカフェサボテンエイト稲吉和恵さんです。それではここからも引き続き稲吉さんにお話を伺っていきたいと思いますが、稲吉さんはご出身はどちらですか？
あ、出身は、生まれてから少しの間は名古屋だったんですけれども、高校2年生まで蒲郡にいましたね。
ということはご自身の中で覚えてらっしゃるその風景っていうのは蒲郡の風景という、
そうですね、
ことですかね。
はい。
はい。小さい頃のご自身を振り返った時にどういった子供だったなと思いますか？
はい、小さい頃は本当に 男の子なんじゃないかっていうぐらいに、うん、女の子の遊びを全く興味がなくて、もう虫、うん、あとザリガニ取り、うんうんうん、もうとにかく男の子たちと遊ぶっていう、もう毎日足にこう怪我をして帰ってきてた記憶がすごくありますね。はい、
ね、そういった活発な幼少時代を過ごされた、はい、ということなんですが、小学校時代、今おっしゃったように、はい、男の子と遊ぶことが多かった、
はい、
ということで、何かこの一番好きだった遊びって覚えてらっしゃいます？
一番好きだった遊びですか、うんうん、うわー、もうそれこそ本当に、まあ動物が本当好きなので、うんうん、まあ、特に私は犬が好きで、うん、まあ今も飼ってるんですけれども、犬がとにかく好きで、犬をみんなで育てるっていう、うん、そういうことをしてみたりとか、うんうん、あと、なんか、うん、困ってる人のところをこうちょっと助けるっていう意味で、うん、よくやってたのが、雨の日に、家の排水の底のところが、ちょっとこう、枯葉とかやっぱゴミが詰まるんですよね。うん、そうすると近くのおばあちゃん家とか、そういうところこう詰まってブワーッとこう溢れてくると、もう雨の中、こうびしょ濡れになりながら、草っていうかまあ葉っぱを全部取ってあげて、帰って母親に怒られるっていう。まあそんな、なんかこう、遊びというよりも、うん、まあそういう感じで、うん、結構こう、冒険心がすっごい強かったので、うん、なので、いろんなところに結構行っちゃって、うん、あ、ちょっと助けてあげなきゃ、みたいな、そういうこともやったりしてましたね、なんか。
しかもその冒険心に満ちて。
満ちてましたね。
ね、人を助けることがしたい、みたいな。
そうですね、なんか本当に、なんか困ってる人いないかな、みたいな。逆に探してたりなんかして。
でそんな活発な小学生時代を過ごし、そして中学、
はい、
え、中学になるとそろそろ部活とかが始まるんですかね。
はい、そうですね、うん、部活動はもう絶対だったので、どうしても入りたかった部活があったんですね、うん、でテニス部に入りたくて、もうおしゃれだし可愛いしっていう、ただそれだけの理由だったんですけれども、外にいると暑いからっていう親の一言で、あ、そっかって思って、うん、中の部活を探そうって思って、あの剣道部に、
はい、
なんで剣道部かっていうぐらい、もう本当にもう見たことも聞いたこともない、経験したこともない、もちろん剣道部に、はい、ものすっごい強化中学校だったんで、すっごい強いところで、全員剣道経験者っていうところに一人で入りました。
外よりもむしろ暑いぐらいの。でもそれを中学3年間続けられた、
はい、
ということなんですね、はい、剣道はそうすると、あの、初段とか持ってらっしゃるんですか？
それが段とかも多分受けたんですけど、うん、ちょっともうあまりにも先生が本当にとにかく厳しかったんですね、男女関係なく、あの、厳しく、こう県大会も高校生の、あの、試合とかも行ったりとかしてたので、なので多分どこかの会館で、あの、試験を受けた記憶はあるんですけど、その段が何なのかっていう記憶が全く飛んじゃってるんですね、うんうん、もう。本当に厳しい3年間だったんで。うん、今思うと、もう本当一番の思い出なんですけれども。
まあでもその3年間をやり抜いて、
はい、
で、高校に行かれてからも剣道はされたんですか？は
い
は
い、いや、もうやっとテニス部に。はい。どこやっぱ3年間抜けれなかった、もうテニス部にもうすぐ入りましたね。もうすべて揃えて。
高校ではもうまさに青春って感じのテニス部生活を。
はい。
はい。はい、で、テニスをやりながら高校時代、はい、こう思い出に残っていることといったらどんなことでしょうか？
高校時代ですか。うん、まあ、ちょっと、まあ、通うのに電車で通うことが、まあ、多かったので、まあ、あとそれとそこからまた自転車で学校まで行くっていう、うん、まあ、そういう登校手段だったので、結構その街の中を自転車で、まあ、帰りにとにかく、まあ、またそこを戻るんですが、街探検みたいな感じで、うん、もう自転車でこう、あらゆるところに行きまして、うん、まあ、あんまり多分じっとしてるのが好きじゃなかったんですよね、きっと。だからもう、こう友達と一緒に自転車で学校の帰りにいろんなところに行って、こんなところにこんな場所があるみたいな感じで、でも学校の中の生活としてみたら、やっぱり男女 共学っていうところがあったので、あの文化祭とかそういうところではやっぱりなんか自由に先生がやらせてくれてたので、うん、結構本当なんか映画とかを撮ったりとかドラマを撮ったりとか、それをなんか流したり、うん、あとこうライブみたいな感じで、うん、まあもうそれも外ですごいなんかフェスみたいな感じでどんどんこうみんながこう先輩たちとかも含めて歌歌っていったりとかして、文化祭がすごく思い出の部分では一つかなりの楽しみでしたね、うん、で勉強面で言うと、その当時名前忘れちゃったんですけど、漢字なんとかテストっていうのがありまして、全校生徒があの体育館にみんな机と椅子を全員持ってくるんですね。でバーッと一クラスずつこう1年生からバーッとやっていくんですけど、漢字のそのテストがまあ合格点を取れない限り帰れない。はい。でそれが本当に帰れないんですよ。
うん、
あの夜になっても。で帰れる子はもう一発目でもう一発 OK ってなると、それこそお弁当もいらないぐらい早いその午前中で帰れるので、もう友達のその付き合い方も変わってきますよね、そうなってくると。
確かにね、
本当にもうで、どんどんあの、終わっていくと、うん、机と椅子を持って教室に戻るので、まあ、あの、残されていく子たちは一人、二人、もう何十人ってこう、バッと減っていくと、そうすると、もう帰っちゃうのっていう、みんな。それは本当、でもそのおかげで漢字、まあ今ちょっとだいぶ忘れてきましたけど、漢字はすごい勉強しましたね。
なんかあの、漢字のテストでそのサバイバルゲームみたいな。
めちゃくちゃサバイバルですよ、本当に。
でもまあ今のお話を伺ってただけでも結構こう、フリーな感じの高校ですね。
そうですね。なんかあの、厳しさももちろんあったんですけれども、フリーなところもかなりありましたね、うんうんうん。先生がすごくフレンドリーな先生で、うち、ん、に遊びに来て一緒にご飯食べたりとか、なんかしてた記憶があるので、あの、すごくこう、3年間、すごいいい先生に恵まれたなっていう、あと友達にも、すごくいい環境だったなっていうのは、はい、記憶にありますね。
はい、ありがとうございます。はい、それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、はい、愛さんで、ストーリーです。
今週のゲストはカフェサボテン8稲吉和恵さんです。それでは稲吉さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい。いっぱいあるんですけれども、あの、一つは、まぁ、ちょっとこれカフェサボテン今活動し始めて、どうですかね、まだ1年も経たないんですけれども、あの、一番、まあ、チャレンジっていう意味では、その福祉に関して、こう、寄り添う形で、ちょっとこうね、手話をもう通じて、障害者の人たちをこう、つなげれる、そんなイベントを一つやってみたいなっていうのを、大きく思います。
ええ。
はい。
はい。それはカフェサボテンプレゼンツの、
そうです ね。一つとして、なんかこう、まあ、自由でありたいっていうのと、はい、まあ、一つは、まあ、ゆるくいたいっていう、まあ、こう、一つコンセプトの中に取り入れて、そう、お母さんたち、また、そして家族の人たちが、こう、集まれる空間の中に、その障害の人たち、また、お年寄りの人たちが、こう、集まって、いける、そんなマルシェをみんなの力を借りてやれたらいいなって、うん、はい、思います。
はい。そしてプライベートでも何かありますか？
いっぱいあるんですよね、これもまた。うん、でも今、この中、自分の中でやりたいなって思うのは、うん、もう本当に、もう今までずっとずっと溜めてた、サックスを吹いてみたいっていう、もう多分何言ってんのっていう、まあことを言われそうですけれども、管楽器がすごく好きで、昔ちょうど川崎のクラブチッタっていうところで、女性がバーッと黒いあのパンツスーツで、20人ぐらいで管楽器で演奏してたところを東京行った時に見て、うわーと思って、もう何とも言えないこう鳥肌じゃなくて下の方からゾワゾワゾワってくるあの感覚があったんですね、うんうんうん、でそれをちょっとこう 聞いた時に、うん、うわ管楽器やりたいなって思って、サックスをどうしても吹きたくって、はい、うんうん、はい、吹いて皆さんに披露したいです。
はい、ぜひね、はい、サックスを吹く稲見さんを私も見てみたいと思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今週のゲストはカフェサボテン8稲吉和恵さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは稲吉さんの3曲目のリクエストをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。 One O'Clock The Beginning です。最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。